as we come back into the session, I want just to keep this relationship of love and justice in mind as we think about parenting in general, and especially as we think about discipline.
先ほどのこの表をちょっと念頭に置きながら、子育て特に、訓練、訓戒について少しお話ししたいと思います。
Let's see. We'll skip one slide. もう一。So, 次の。はい。ありがとう。
います。
The fifth principle I'd like to talk about is that loving and just discipline is necessary for training and restoration.
子供、誰かの、まあ、鍛錬、また回復のためには愛情と正義のある訓練が必要だということを言いたいです。
Of course, our discipline will be imperfect, but, God, but by God's grace, we can learn much from how our Heavenly Father teaches and trains and corrects and disciplines us.
私たちが子とか人に施すその訓練、訓戒は不完全かもしれませんけど、神様の恵みによっていろいろ、まあ天のお父様から学ぶこと、学んでそれを当てはめてみることはできます。
Notice that discipline is painful, but it's also the sign of the true love of a parent.
訓練、訓戒を受けるのは、まあ、痛いことですけど、あるいは授けることも痛いんですけど、それも親の愛の印でもあります。
As we read this, also look for the purpose of God's discipline, included in Hebrews 12, 5 to 11.
これからヘブル人への手紙12章5から11節11まで読みたいと思いますけど、神様が訓練に対して抱かれる目的、願いをちょっと探してみてください。
Please follow along in English and Josiah, you can read for us.
では読みます。ヘブル12の5から11まで。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練をしない子がいるでしょうか？もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父を尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。
Here we see that God considers discipline an essential part of our experience as His children.
ここによりますと、神様は訓練、訓戒を私たちが本当の神の子として、絶対に必要とする不可欠な要素だと見ておられます。
In fact, the writer of Hebrews implies that if we've never experienced God's discipline, then maybe we're not true children of God, because God disciplines all who He loves.
しかも著者はですね、もし私たちは神様の訓戒を経験していないのであれば、そもそも神の子にはまだなってないかもしれませんというぐらいのことを書いています。
Also, our parents disciplined us. Maybe not perfectly, the text says, but as it seemed best to them.
またここには私たちの肉親の親は自分の訓戒、してきました。それは正しかったとは限りませんけど、彼らはそうし訓練のためにいろいろしてきたということは書いてあります。
The text warns us or reminds us that discipline is not pleasant, it hurts.
11節によると、その訓練は苦しく思われることがあるとも言っています。
But even so, it instructs us not to rebel against God's discipline, but to accept it and to learn from it.
それでも神の訓戒に反抗しないで、それを受け入れて、そこ学んでくださいと書いてあります。
Why does it say this? Because discipline is for our good. It trains us, the text says. It produces the fruit of righteousness in our lives.
なぜかというと、それは、義という、まあ、実りを結ばせてくださり、また私たちを鍛えるからです。
These lessons that we learn from God's discipline towards us as His children can be, I think, directly applied to the way we discipline our biological children.
そして神様が私たちをこういうふうに、まあ、訓練してくださるという原則が私たち、まあ、親の子育てにも当てはまると思います。
We discipline for the good of our children so that it produces righteousness and fruit.In their lives.
子供に対して訓練を授けるとき、それは子供たちの人生の中に義の実りがあるため、それを、義の実りを目指すからです。
The goal is not to hurt, but to restore, and the goal is for this life-giving restoration, and that the child would accept.And receive discipline and learn from it.
この訓戒は、ただ痛い目に遭わせるとかそういうものでは全然なくて、この子が訓練を受け入れて、そして回復して神様に近づくためのものです。
I want you to write down three chapters of scripture, perhaps to read at home. First Samuel chapters 2 to 4.
あとで読んでいただきたいと思う箇所がありますけど、それは第一サムエルの第2章から4章までです。
Read that for a shocking and tragic example of the consequences of withholding good discipline.
その3章を読みますと、良い訓練を授けない時の、まあ、悲劇的な結果が、分かります。
It's a story of Eli, who was the chief priest of Israel at the time, and his two sons, Hophni and Phinehas, who were also priests of God.
大祭司エリとその二人の息子たちの、話です。
Jay Dalma, in his writing and commentary on the Ten Commandments, says this about that. Let's go ahead. Eli...says Dalma's commentary on this passage is Eli was undoubtedly a pious man who was grieved by his son's actions, but he never got around to punishing them by using all the means at his disposal as father, priest, and leader of Israel. Even righteous people can be too soft with far-reaching consequences.
Dalma の注釈によると、エリは疑いなく息子たちの行為に悲しんだ。字間違ってますけど、敬虔な男性でしたが、父親、祭司、またイスラエルの指導者として持っていた手段を使って懲らしめることを怠りました。正しい人でさえも甘くなり、甚大な被害を被ることがあります。
If we go back and we think about the four parenting styles, Eli tried to be a godly parent because he tried to correct his children, but he was not faithful at trying to correct his children, and so he ended up being an indulgent parent.
エリは、子供たちに正しいことを教えようとしたんですけど、誠実にそれを教え続けずに、結局、まあ、甘い親にとしてすごい、まあ、悲劇に遭った方です。
Note that these children that God disciplined, God killed Eli. For his lack and his children for lack of discipline, these children that Eli is guilty of not disciplining before God are adult children who are already priests of God. But God expected him to discipline, to nurture, and to correct even his adult children.
また興味深いことに、このエリの息子たちは話を読むと、もうすでに大人になっていますね。大人になっていてもエリには親としての責任がまだあったということです。
There may obviously be some differences between Israel's time and ours, and also by the fact that he was the priest over the nation. However, I think it does speak to the fact that our responsibilities as parents do not stop again at a certain age of adulthood.
ま まあ、明らかにその時代とか背景は異なりますけど、今でも親子供が大人になったから、あ、もう自分は責任何も取らなくてもいいんだということではないというのが、まあ、聖書の、視点だと思います。
Another principle that we won't talk about today, but we can talk about another day, is the second one.
今日はそのお話ちょっと飛ばしますけど、まあ、こういう、原則もあります。
That good discipline is proportional discipline.
良い訓戒は、まあ、相応な見合った、訓戒です。
So the next point we want to discuss is that good parenting and discipline aims for the heart.
次に C ありますけど、良い子育てまた訓練訓戒は心に届こうとする心を目指すものです。
There's two brief verses that I'll read in English and we can read in Japanese as well. These commandments I give you today are to be upon your hearts. Deuteronomy 6:6.
新命記6の6。私は今日今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Proverbs 4:23.
そして箴言 4:23。何を見張るよりもあなたの心を見守れ。命の泉は これから湧く。
As Josiah mentioned yesterday, quoting from I think it was Instruments in the Master's Hands or something.
In the Redeemer's Hands.
We need to ask loving questions lovingly that probe the heart.
昨日の百瀬の話の中では、ポール・トリップさんの本の中で、まあ、4つのステップがあって、2つ目は、質問を相手に質問をして、相手の心にどういうものがあるかを、まあ、掘り起こす必要があります。
Parents should lovingly seek to discover the underlying motivations for our children's behavior, whether good or bad.
子どもの行動、その、外表面的なことの裏にある子どもたちの、あの動機づけとか思いを親は探る必要があります。
Are they fearful? Are they sad? Discouraged? Frustrated or angry? Joyful? Embarrassed? Anxious?
子どもには恐怖があるのか、悲しみがあるのか、落胆とか、もどかしさ、怒りがあるのか、喜びがあるのか、恥を覚えているか、心配しているのか、それを知りたいと親は思います。
Find out why. It can be difficult for children to honestly share their emotions, but if we treat them with love and care, compassion and honesty and faithfulness, by God's grace, we will win their trust.
もちろん子どもがそういった思いを打ち明けるのは非常に難しい場合がよくありますけど、子どもに愛を示して本当に同情の心でまた自分も正直な心を誠実に向けるなら、子どもは少しずつ打ち明けることができると思います。
We can't single-handedly change our children's hearts, but we can seek to understand their hearts and ask God to then work.
私たちが子どもの心を変えるものではないです。でも私たちは心にある思いをちょっと掘り起こしてみて、神様にどうかこの心、その心のうちに働いてくださいと祈る、神様に委ねることはできます。
So point D, want to go on and talk about that. Godly parenting and discipline adapts as children grow older and into young adults, a stage thatI'm currently learning about now.
私自身が今経験していることなんですけど、経験な子育てまた訓練はその子が大きくなって青年になっていくと、まあ、どんどん適応していく変わっていくもの変えていくものです。
Greater privileges and freedoms require greater responsibility.
もちろん子供にはいろいろ特権とか自由が増えていくんですけど、それに伴って責任も大きくなっていきます。子供の責任が大きくなります。
There's a lot here, so I don't pretend to know how to apply it well in every situation, and certainly not in Japan where I'm new. But as children and parents, the goal as we gain maturity, I believe, is not to obtain total independence, but rather to establish a healthy relational interdependence with our families and then with the body of Christ.
まあ、外国人として日本ではこれはどういう形を取るか よく分かっているわけではないですけど、まあ、試行錯誤で今私が念頭に置くことは、こうまた親として私たちが成長するときの目標は、完全に独立し合うことではなくて、まあ、家族およびキリストの体と健全な、まあ、相互依存関係、まあ、信頼関係を築くことだと思います。
No matter what our marital status, we were not created to be autonomous, solitary beings.
私たちの家族、構造がどんなものであっても、私たちは完全に、確立した、まあ、一匹狼というか、ただの個人として存在するものとして作られたものではありません。
As adults that are single, or as adults that are establishing a new marriage or household, we are called together to live in community. And it's appropriate to separate, in one sense, from our household of origin.
結婚していなくても結婚しても、まあ、どんな家庭の中、どういった世帯、どういった家族の中に生きていても、私たちは共同体、コミュニティの中で生きることのためにも作られたものです。
Okay. So like Forrest Gump, that's all I have to say about that. Point six, honoring our parents at all stages of life.
最後は6番目ですけど、親をすべてのライフステージで敬うことに触れたいと思います。
Finally, we get to what kids are supposed to do, the fifth commandment.
だいぶ長らくお待たせしましたけど、やっと子が親に対して何をするかという話に入りたいと思います。
Can you read Deuteronomy 5:16 please for us?
申命記5章16節です。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じた通りに、それはあなたの日々が長く続くようにするため、またあなたの神主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためである。
We've talked a lot about the calling of parents toward their children, but what about our responsibilities as children towards our parents?
子が、ごめんなさい、親が子に対して負う責任についてたくさん話しましたけど、逆に子が親に対して負う責任はどうでしょうか?
One of the best summaries that I've run into is in the Heidelberg Catechism, question 104.
とても私とても好きな、まあ、まとめとしてハイデルベルク信仰問答第104問というのがあります。読みます。第5回で神は何を望んでおられますか。答える。私が私の父や母、またすべて私の上に建てられた人々にあらゆる敬意と愛と誠実を示し、すべての良い教えや懲らしめにはふさわしい従順をもって服従し、彼らの家計をさえ忍耐すべきであるということです。なぜなら神は彼らの手を通して私たちを治めるようになさるからです。
And I apologize English speakers, if you don't have that, we'll get you some English notes as well. So I'm sorry about that. Just want to highlight a couple of things here. There may be a time to be faithful, that to be faithful to God, we must disagreeor even respectfully disobey when a parent or another authority over us commands us to do something in direct opposition to God's commands.
細かく解説はできないんですけど、ちょっとコメントを添えますと、時には私たちは神様に対して、まあ、忠実であるために神の教えに反する命令がもし親とか、政府から来た場合、まあ、何らかの形でそれに背く必要な場合もあります。
We should be very careful though to seek godly, wise, mature counsel before disobeying parents or any other lawful authority over us, because that's a tricky situation.
まあ、とても複雑な難しい、ことなので、ただ一人で決めてやることというより、やっぱり他のクリスチャンに相談の上、本当にここで反対反抗すべきかちょっと吟味する必要はあります。
There's another line in this that I'll read the last two lines in English so they don't have it, that says that we also are to have patience with our parents' weaknesses and shortcomings since it's God's will to govern us by their hand.
でこの、門戸の終わりの方ちょっと興味深いのでまた読みますね。私たちは親またの家計をさえ忍耐すべきであります。なぜなら神は彼らの手を通して私たちを治めてくださいます。
Just as God has had much patience with us and our failings as His children, our parents, and I hope that our parents and our leaders have shown us patience as well as children, we must be patient with their weaknesses and their shortcomings.
私たちの天の父様が私たちに対してたくさんの忍耐と憐れみを示してくださいました。そして、まあ、願わくは私たちの親も私たちの上の指導者たちも私たちに憐れみをかけたことが、あるかと思います。ですから私たちの子供であっても親に対して、まあ、忍耐、憐れみを示す、機会もあると思います。
Our parents, I am sure, have made mistakes, and if they're living, they still will make mistakes.
私たちの親は、まあ、絶対に過ちを犯したことがある人間です。もし彼らまだご生存中であればこれからも過ちを犯すことでしょう。
But this does not invalidate their role as parents.
しかしだからといって親としての立場が消えるわけではありません。
We've all had to suffer an incorrect or unjust punishment from time to time. We've all perhaps suffered a certain amount of lack of love or compassion or understanding for a parent or another authority, but in this even we are called to look to the Lord and to be patient.
私たちはおそらくみんな、親とか他の権威ある人から、まあ、理不尽な不正な罰を受けさせられたり、誤ったなんか行動をされたり、愛情とか憐れみを、必要としたのにそれを受けられなかったことがあると思いますが、その中で私たちはまず主を見上げて、まあ、忍耐を求める、使命必要があります。
As a parenthesis, of course, with that said, I'm not talking about forms of true physical or psychological or other abuse, and I'm not talking about severe neglect. Those should always be dealt with correctly and quickly.
ただし、もちろん、もう本当の虐待とかネグレクトとか、すぐに、対処しないといけない、まあ、もちろんそういう事情もあるのを承知していますし、それを、まあ、それはまた別の、それはまた別の題ですけど、まあ、そういうこともあるのはもちろん覚えていただきたいです。
So that's a discussion for another time. But there's a lot more we can say, but I want to say just one more thing about a new stage, a new time in life when we honor and love our parents.When they get older.
もう一つお話ししたいのは、親が、なんだろう、親、私も親もライフステージが進んでいくとどういうふうに、敬って愛して誠実に使えるかということをちょっと考えたいと思います。
How do we continue to honor and love and show faithfulness to our parents when we and they get older? Just as parents should stay engaged in coaching and encouraging and mentoring their adult children and grandchildrenSo we need to remain faithful to honor and love and care for our parents even as they get older.
親であれ、まあ、あるいはおじいさんおばあさんであれ、やっぱり子供とか孫に対して、まあ、継続してその子と孫の人生に関わっていくように、子供、孫も、両親、おじいさんおばあさんに対しても関わり続ける、必要があります。
We could read it later, but in Matthew 15, read in your Bibles, how Jesus himself had very harsh words for those who chose not to care for their parents. He also, when he was on the cross, made sure that his mother Mary was well cared for by John.
今飛ばしますけど、レジュメに書いてあるマタイ15の3から9節を読むと、イエス様は自分の親のことを、まあ、介護しない人に対してすごく厳しい、批判がありました。またイエス様ご自身は十字架にかけられた際でも自分の母親の面倒を見るヨハネを、まあ、指名したという場面も思い出したいと思います。
In 1 Timothy 5, 3, 4 and 8 we read these words.
またパウロはテモテ第1、5章の3から4と8節でこういうふうに書いています。 ヤモメの中の本当のヤモメを大事にしなさい。もしヤモメに子供か孫がいるなら、まずその人たちに、自分の家の人に敬愛を示して親の恩に報いることを学ばせなさい。それが神の御前に喜ばれることです。もしも親族、特に自分の家族の世話をしない人がいるなら、その人は信仰を否定しているのであって、不信者よりも劣っているのです。
God calls us to provide for our parents' financial needs, but just as importantly, there are spiritual and emotional needs as well.
神様は私たちに自分の親の、まあ、経済的な必要を時に満たすことも教えておられますし、まあ、それ以上にその霊的な、精神的な必要、また、まあ身体的な必要に応えることも教えておられます。
And I know that there are lots of different situations and lots of difficulties with that. Stacy and I are starting to walk through that stage of life too, and we'd be happy to talk and discuss and pray with any of you about that too.
これももちろん本当に多様な、私たちそれぞれ異なった状況がに置かれています。私とステイシー自身も自分の親のいろんな介護とかのことを考えないといけない時期に入ってきていて、喜んで一緒に、それについて対話することはできると思います。
When God says to honor our father and mother, appropriately scripture also tells us that we need to honor our spiritual fathers and mothers, those that are older in us in the church, those that are younger in us in the church.
またもうちょっと広く、言いますと、聖書は私たちが肉親の親に対してだけでなく、まあ、教会の中の、うん、まあ霊的な、まあ、お兄さんお姉さんお母さんお父さんに対しても敬意を払うことを教えています。
Let's read about that in 1 Timothy 5, 1 and 2.
これは同じテモテの第一の5章のただ1節2節に書いてあることですけど、年配の男の人を叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさい。若い人には兄弟に対するように、年配の女の人には母親に対するように、若い女の人には姉妹に対するように真に純粋な心で進めなさい。
Hopefully, all of us were loved and given much love by our human parents or other adults, and out of that love and gratitude and to God, we'll be willing to love them faithfully even into their older years.
私たちが親から愛情を受けたことと願います。そして神様、彼らに対して、そして神様に対しての感謝を持って、私たちが親を愛し続けて敬い続けることができますようにと願います。
We all have a family of some sort, and we all have a church family that we can encourage and that can help us, and we can help them together in this journey.
私たちはみんな、神様がサタン何らかの形の家族を持っています。そして神の家族、教会の家族もあります。
Who can you encourage in the body of Christ? Perhaps the first step is to get to know one another, enjoy some conversation together, and ask the Lord to direct your relationship. How can we be a blessing one to another as we honor each other in the Lord?
では最後の質問としては、あなたはキリストの体の教会の中で誰を励ますことができると思いますか？誰かとちょっと会話してみて、誰かを知り始めてみて、そして神様がその関係の中で働いてくださるように祈ってみる、あえて誰か思いつきますか？
So in summary, we've looked at these six things we can read together. Our Heavenly Father is our pattern for parenting. God's purpose determines our priorities. God's grace precedes our obedience. God's character precedes techniques.Loving and just discipline is necessary for training and restoration, and we're called to honor parents at all stages of our life.
今日見たものはざっとまとめますと、振り返りますけど、まず天皇父様が、私たちがいただいた模範規範であります。そして神様の目的、神様の優先順位が私たちの優先順位を定めます。3つ目に、私たちの従順の前にまず神様の恵みがある、土台があるということ。4番目に、敬虔な人格、神様に向かう人格をは方法とかテクニックより優先されるべきです。5番目に、 愛情と正義のあるその両方ある訓戒訓練は、まあ、訓戒は訓練と回復に必要なものです。そして6番目に私たち親をその全てのライフステージで敬うことについて学びました。
And for this, these are not new commandments. We all need God's grace to follow Him as He empowers us to do that. So, encourage us to do that together as a body and to learn together.
これはただのじゃあやってきなさいという命令課題のというようなものではなくて、本当に私たち神の恵みに頼って、そしてお互いを支え合いながら、試行錯誤で、目指したいことであります。
So let's pray together.
では最後にお祈りしたいと思います。
Dear Heavenly Father, we just come with gratitude that you are our true, good, loving, just Father.
天の父様、あなたが私たちの誠の真実な愛と正義に満ちた父なる神であることをありがとうございます。
Thank you for adopting us as your sons and daughters, even though we do not deserve it.
値しないのに私たちを神様の、娘、息子としてくださったことをありがとうございます。
Please help us, Lord, to honor our parents well and those over us in authority well, and also help us to love and to discipline and to nurture.The children and others who were called to mentor and love and serve in life.
どうか私たちが与えられた親また他の権威に対して愛と敬意を示すことができますように、そして私たちの下に置かれた子供であれ他に与えられた人生の後輩たち妹弟たちに対して神様の愛情と導きを与えることができますよ。どうぞ助けてください。
Where we may have sinned and fallen short of your perfection, God, which is in many places, please forgive us and help us through your forgiveness and grace and point us back to the cross, we pray.
私たちがいろいろなところでこの点について過ちを犯してつまずいてしまったことがありますけど、どうぞ私たちを許して帰っていってください。
It's in Jesus' powerful and loving name that we pray. Amen.
イエス様の、力強く愛に満ちた御名においてお祈りいたします。アーメン。時間の関係でもともとグループでのお祈りの時間を予定していましたけど、申し訳ないですけどその時間をもしこの後に残ってしたい方でしていただけますけど、一応ここで賛美一曲歌って大場町に最後の祈りをしていただいて、まあ一旦終了とさせていただきたいと思います。その後残りたい方はまあしばらくまあ1時からこのスペースには別の予定が入っていますので、その前までに終了としたいと思います。
キリストの光で、はい、これを最後に賛美をしたいと思います。私の心の中、
私の心の中に小さな輝きがあった。それは自分の力
お祈りいたします。愛する天の神様、今年もこのようにして主誘会を開くことができました。感謝とします。今年も泊まりではなくて日帰りの主誘会でしたけれども、本当に多くの学びと恵みと豊かな交わりがもたらったことを感謝いたします。私たちは子であり親であり夫であり妻であり兄であり姉であり弟であり妹であり、さまざまな家族の関係があります。とても重要で本当に素晴らしいこの関係ですけれども、近いゆえに難しいことも多くあります。まず私たちが神様との関係を本当に大事にして、私たちが神様に従順であって心を尽くして思いを尽くして力を尽くして天の父なる神を愛することができますように、そしてこの教会、またその神の与えられている神の家族の中でその愛の実践を行うことができますように、イエス様がこの世で示してくださった愛を知る者として、私たちがそれに倣って歩むことができますように、その訓練を通してこの世でこの世での家族、また家族に 家族と同じぐらい近しい人たちにまず敬意を持って本当に愛を持って接することができますように、自分たちが何かをするのではなくて神様が私たちを尊く用いてくださって、私たちはへりくだって神様の器としてその関係の親しい方々に愛を持って接することができますように、その中で本当に正しく神様の愛が伝えられて、この私たちが受ける素晴らしい恵みや素晴らしい真実をその方々とも分かち合うことができますように導いてください。この主要会を本当に導いてくださった百瀬伝道師、クレイグ宣教師のローグに感謝します。また準備してくださった執事の皆様、奉仕してくださった一人一人、また備えられた一人一人に感謝いたします。どうぞこれからも私たちの教会が正しく神様の前に立ち、正しく訓練を受け、正しく愛し合い、支え合い、共に歩む共同体として進んでいくことができますように導いてください。このすべてを感謝して尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。